こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマはクランデルゴルフォのフランチャイズです。クランデルゴルフォというのはですね、南米コロンビアの武装組織の一つ で、違法薬物ビジネスもかなり大きくやっている組織なんですね。で、アメリカ合衆国向けなどの、海外向けの違法薬物ビジネスもこう大きくやっている組織として知られていました。ただ近年はですね、コロンビア政府の方がこのクランデルゴルフォに対して、かなり厳しい取り締まりを攻撃をね加えていて、クランデルゴルフォ自体はですね今、弱体化していっているという状況です。ただ最近まではですね、かなり大きな組織としても知られていました、このクランデルゴルフォは。で、クランデルゴルフォはですね、その際にどういうふうに組織運営をしていったかというと、フランチャイズのようなね、やり方をやっていました。で、このクランデルゴルフォの約3分の2の勢力がですね、株団体と思ってください。約3分の2の株団体がですね、いわゆる加盟店のような形でした。フランチャイズでいう加盟店のような形でして、地方組織ですね。地方組織。これが、いわゆるフランチャイズでいう加盟店のような形で、で残りの約3分の1の株団体がですね、指導部直轄の組織ということでした。いわゆる、直営店みたいなのが約3分の1あったよということですね。で、この約3分の2の地方組織、加盟店はですね、何がメリットかというとですね、この、クランデルゴルフォはですね、自分たちはですね、クランデルゴルフォとは言ってなくて、コロンビア外端主義自警団と言っていたんですけども、この、地方組織加盟店はですね、コロンビア外端主義自警団という名前を使えるというメリットがあったんです。これはね、結構裏社会においては大きなことでして、日本でいうところの、山口組とか、住吉会とか、そういった大手の名前を使えると、俺たちは山口組だと、俺たちは住吉会だということを堂々と使えるというのはですね、裏社会においてはかなり大きなメリットなんですね。で、コロンビアにもそれが当てはまるのでしょう。コロンビア外端主義自警団なんだ、俺たちはというと、やはり裏社会においてはいろんなことが解決できるということなので、そういった、加盟店のような組織がですね、そういった名前を使えるということで、集っていたということです。あとですね、このクランデルゴルフォについてちょっと話そうと思うんですけれども、あとはですね、このクランデルゴルフォは、違法薬物ビジネスを自分たちでもしていた一方でですね、コロンビアというのはですね、昔はですね、大手の麻薬カルテルがありました。メデジンカルテル、カリカルテルといったですね、二大麻薬カルテルがあったんですけれども、その二大麻薬カルテルは1990年代に崩壊してしまいます。で、以降のコロンビアのこの密売業界っていうのはですね、小規模の組織がこう乱立するような状況になったんですね。そういったですね、小規模の密売業者向けにですね、このクランデルゴルフォはですね、密売関連のサービス事業も展開していたんですね。で、このクランデルゴルフォがですね、こういった小規模の密売業者に対して何、どんなサービスをしていたかというとですね、輸送時の護衛、武装組織ですからね、護衛は、できるということですよね。あとは沿岸地域や国境地域における保管や発送など、そういったね、サービス事業を展開していたということですね。武装組織ゆえにこうできるサービスだったのかなというふうに考えられます。いわゆる密売ビジネスのインフラ。を提供していたということなのかなというふうに思います。あと、このですね、クランデルゴルフォなんですけれども、自分たちも密輸ビジネスをこうやっていたんですけれども、メキシコの麻薬カルテルとも当然ですけど、手を組んでいたんですね。アメリカ合衆国向けが結構大きな資金獲得源になっていたと思うので、メキシコの麻薬カルテルとも当然手は組んでいたのかなと思うんですけれども、どこと手を組んでいたかというと、メキシコ麻薬カルテルの最大手、シナロアカルテルとこのクランデルゴルフォは手を組んでいました。強い者同士が手を組んでいたということですかね。はい、ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。